ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週11月1日は拉致被害者増本瑠美子さんのお誕生日です。今年で55歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは拉致被害者の方々がご家族と過ごした1960年代70年代を振り返るシリーズの4回目1975年の世相をお届けします。今週の1曲では列島だよりに合わせ1975年のヒット曲ダウンタウンブギウギバンドの港の陽子横浜横須賀をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまずニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。10月27日北京にいらっしゃる泉先生に最近の韓国情勢と南北関係について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。10月20日にまず韓国に参りまして、それから23日に北京に移動して今中国におりますが、韓国では一つ国際会議に出て、あと、まあ、韓国のいろんな方とお話をするという機会を得て、まあ、それから中国に参りました。韓国では今最大の関心はアメリカの金融危機に端を発しまして、韓国経済もこれから非常に難しくなるのではないかということで、まあ、多くの方たちが経済の行方に対するこう不安を持っているという、そういう状況であったかと思います。しかし韓国は1997年に一度深刻な金融危機を経験をいたしておりまして、それを98年以降、まあ、ほぼ98年の1年間で克服したという経験も持っておりますので、その時とこう比べてみますと現在の韓国の雰囲気は、まあ、一回金融危機を乗り越えたという経験を踏まえて、まあ、危機は危機だけれどもそう慎重に対応しですね、まあ、なんとかそれを克服しようという、もう雰囲気的に言いますとまだ落ち着いた雰囲気があろうかと、そういう印象を持ちました。また特にミョンバク大統領はその経済の手腕というものがあるんじゃないかという期待感というのはまだ依然としてあるわけですので、いよいよそのミョンバク大統領のその経済政策の手腕がこう問われると言いますか、まあ、この金融危機をなんとか乗り越えられるようにしようという、まあ、そういう意識も非常に強くあるかなという印象を持ちました。 私が出席いたしました国際会議の、まあ、大きなテーマは南北関係でありまして、まあ、将来の朝鮮半島でどのように平和と安定を、まあ、形作り南北関係を進展させるかというところに大きな焦点がございましたが、現在の韓国の立場というのは、ともかく北朝鮮の政策姿勢の変化を待つというものであって、まあ、今のところ北朝鮮はイ・ミョンバク政権が登場した後積極的に南北関係の進展には動いてきていないと、最近ではむしろイ・ミョンバク政権に対する批判というものをこう強めている状況でありますので、できるだけ早くそういう北朝鮮の姿勢が変化してですね、南北関係に前向きに出てきてくれることをともかく待つんだというそういう姿勢を韓国側が取っているように感じられました。韓国側から積極的に何か働きかける、北朝鮮の政策を変えるべく積極的なイニシアティブを取るというそういう機運は実は韓国側にはないという印象を非常に強く持ちました。まあ、ただ韓国からすれば準備はちゃんとしてるんだと、北朝鮮が姿勢を変えて前向きに出てこればいつでも我々には応ずる準備ができてるんだということですが、自分から先に一歩二歩踏み出すことはないということであったかと思います。まあ、特に韓国の観点からしますと、今年、韓国からの肥料、化学肥料の支援というものが北朝鮮にはなされなかったわけですので、まあ、この肥料がないと北朝鮮の、まあ、農業生産というものには相当打撃があるはずだと、来年のことを考えればいずれ北朝鮮はその肥料を韓国から支援してもらうために、動いてくるのではないかという、まあ、そういう期待感というのがあったように思います。韓国側に積極的な姿勢がないという点につきましては、まあ、私はその朝鮮半島の平和体制づくりというものについて、韓国現在のイ・ミョンバク政権がどういう姿勢を取るのかということに関心がありましたので、そういう議論をいろいろいたしましたが、やはり今韓国側は平和体制と例えば朝鮮戦争を終わらせて恒久的な平和を作るということについての関心はやはり薄いと、ほとんど関心がないという状況かという強い印象を持ちましたので、当面南北関係が動くという見通しはおそらくないのかと、年が改まって来年に入って南北関係に新たな展開があるかどうかが注目されるのではないかという印象を持ってまいりました。
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今週は拉致被害者の方々がご家族と過ごした時代を振り返るシリーズの4回目、1975年の世相をご紹介します。
あんた、あの子の何なのさ。
あんた、あの子の何なのさ。巷でこんな言葉が人気を集めた1975年は、吉永小百合さん主演の映画青春の門が話題になり、チカレ旅、およよ、ニューファミリーなどの流行語が生まれ、若い女性の間でニュートラと呼ばれる新しいファッションがブームになりました。そして昭和50年のこの年、昭和天皇皇后両陛下は前年のフォード大統領の訪日の返礼として初めてアメリカをご訪問されました。またイギリスからエリザベス女王ご夫妻が初めて来日され、そのロイヤルスマイルに日本中が魅了されました。もう一つ国際的な話題は、11月に開かれた第1回の先進国首脳会議サミットです。開催の背景には日本国内でも主婦たちがトイレットペーパーを買いだめするという大混乱が起きた1973年の 世界的な石油ショックがありました。フランスのランブイエで行われた会議には日本、アメリカ、イギリス、西ドイツ、イタリア、フランスの6カ国の首脳が参加し、石油危機を含めた経済問題を中心に話し合いが行われました。一方、国内では画期的な話題に人々が沸きました。5月16日、田部井淳子さんが女性としては世界で最初となるエベレストの登頂に成功しました。一歩一歩は本当に苦しい、でも必ずこの一歩が終わる時が来ると信じ、標高8848メートル、世界最高峰の頂を目指したという田部井さんは、登山は人生の縮図とおっしゃっています。そして10月15日、創設26年目の悲願を達成し、広島東洋カープが初のリーグ優勝を果たしました。昭和24年市民チームとして誕生した広島カープ、自分たちが育ててきたチームの優勝に、その当時拉致被害者横田めぐみさん一家が住んでいた地元広島は街を挙げての熱気に包まれました。この年のヒット曲は岩崎宏美さんのロマンスや布施明さんのシクラメンの香り、ダウンタウンブギウギバンドの港の陽子横浜横須賀などでした。1975年の世相をご紹介しました。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週も先週に引き続き、日本人拉致被害者ご家族の国際的な活動をご説明します。家族会はアメリカでどのような活動を行っているのでしょうか。拉致問題に対する理解と協力を得るために、家族会はアメリカ政府や議会に対して様々な働きかけを行っています。2006年4月、横田早紀江さんら横田めぐみさんのご家族がワシントンを訪れ、ホワイトハウスでブッシュ大統領と面会し、拉致問題解決への協力を訴えました。ブッシュ大統領は、今回の面会は大統領として大統領執務室に身を置いて以来最も心を動かされた会見の一つであった。信じられないのは、北朝鮮が国家として拉致を許したことだ。指導者が拉致を奨励することは本当に心がない。国際社会から尊敬を得たいなら人権を尊重することだと述べ、アメリカ政府として最大限の支援を行うと約束しました。また、横田早紀江さんはアメリカ連邦議会下院の公聴会で次のように証言しました。
娘めぐみは工作船の暗い船底に閉じ込められて、お母さん助けて、お母さん助けてと壁をかきむしって絶叫し続けて暗い海を運ばれたといいます。子供たちの失われた年月は取り戻せません。世界各国から拉致された全ての被害者たちを助け出し、これからの人生を自由の地で過ごさせてやりたい。ひどい人権侵害に苦しんでいる北朝鮮の人々も助けなければなりません。世界が心を合わせて、拉致は許せない。全被害者をすぐ返しなさい。それがないなら経済制裁を発動しますとはっきりと言っていただきたいのです。それが私たち家族の心からのお願いでございます。
この横田早紀江さんの証言は、アメリカの議員をはじめとする多くの人の心を大きく揺り動かしました。また、家族会と救う会の代表は、4月に行われるアメリカの北朝鮮人権週間の行事に、2005年から毎年参加し、拉致問題への理解と北朝鮮の人権状況の改善を訴えています。家族会はアメリカ以外で どんな国際的な活動を行っているのでしょうか。アメリカ以外にも家族会は韓国、タイ、ルーマニアなど各国を訪問し、さまざまな国際会議に出席したり、外国の拉致被害者ご家族との連携に努めるなど、拉致問題が日本だけの問題ではなく、国際的な広がりを持つ問題であることを訴え続けています。次回は、日本人拉致被害者家族会と、韓国の拉致被害者ご家族との連携についてご紹介します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、増本留美子さんのご家族からのメッセージです。このメッセージは、2007年に収録したものです。1978年8月12日、当時24歳で会社員だった増本留美子さんは、市川修一さんと一緒に鹿児島県の吹上浜で拉致されました。まずは増本留美子さんのお姉さん平野文子さんのメッセージをお聞きください。
増本留美子さん、留美子姉ちゃんだよ。今どこにいるの？元気ですか？体の調子はどうですか？私たちには何にもわかりません。でも元気でいることを信じてます。あなたが北朝鮮にいることが分かってから、救出のための運動をしていますが、まだ助けることができません。ごめんね。あなたがどんなに怖い思いをしたか、そして心細い思いでこの30年間を過ごしてきたことか、想像を絶します。でも、あなたのことだから強く生きていると信じてます。父ちゃんもあなたの帰りを待っていたけど、病気には勝てませんでした。きっと天国であなたのことを見守ってくれてると思います。母ちゃんは膝の具合が悪いけど、あなたの顔を見るまでは死ねないと言って、毎日リハビリに頑張ってます。親思いのあなただから一番気がかりでしょうが、安心してね。私には娘がいます。若い頃のあなたに似て、笑顔が似合う女の子です。ルミコばちゃんに会える日を楽しみにしていますよ。あなたにも家族がいるでしょ。みんなで帰ってきてね。心配することはないから待ってるよ。きっと帰れる日が来るから、希望を捨てずに日本を信じて待っててね。北朝鮮の人たちにお願いします。拉致された日本人を助けてください。家族が悲しい思いで待ってます。北朝鮮の人民はきっと家族愛の強い国民だと信じます。よろしくお願いいたします。
お姉さんの文子さんはまた、ルミ子さんがお琴を習っていたことについてもお話しされています。
ルミ子は琴を習ってたよね。桜桜とか練習してたの。習い始めの時は私も教わったことあるけど、この琴の曲もまたお江戸日本橋とかね、手でもこう動かしていた、もらえれば、いつでもね、うちの床の間に琴はあるよ。弦がね、一番使う弦が切れてたんですけど、琴の先生で修復、琴の先生に修復してもらいましたので、いつでもあなたが帰ってきたら、日本の曲を、あなたが習い始めた曲を、本当に桜桜でも何でもいいから、本当に弾いてほしいなっていう思いで、床の間に飾ってあります。本当にそれを一日も早く弾いてほしい、つまびいてほしいです。楽しみにしててね。で、頑張ってよ。待ってるよ、私たちはね。
続いて、お母さんの増本信子さんからのメッセージです。
ルミ子さん元気ですか？お母さんも元気です。ルミ子が24歳で出てから30年が来ますね。24歳で時間が止まってしまいました。ルミ子さん、難儀だけど頑張ってね。お父さんもルミ子のことを心配しながら 帰りを待っていましたけど、残念でした。お父さんが亡くなって寂しいけど、お母さんは待っています。市川さんと家族と一緒に元気で帰ってきてくださいね。ルミ子さん、待っているからね。
松本ルミ子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お姉さんの平野文子さんと、お母さんの増本信子さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1975年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドの港の陽子横浜横須賀です。ほとんどが語りという独特の音楽スタイルと、つなぎルックにリーゼントヘアで歌われたこの曲からは、あんたあの子の何なのさという流行語も誕生しました。それではダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数9455kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。